今日は創世記の4章です。創世記は基本的に誰でも開けることができます。一番前です。一番前の本というか、それが創世記なんで、吉野さん申し訳ないんですけど、後ろに行っていただいて助けてもらっていいですか。で、悦子さん周りをお願いしますね。チームワークで開けていきましょう。お願いします。開けられないのは当然なので、そこにプレッシャーを感じる必要はないです。僕も全然開けられなかった人なんで。はい、創世記です。創世記の今日は4章です。4月の1週目から私が牧会を引き継ぎました。それで、聖書は創世記から黙示録まで、創世記っていうのが一番最初、黙示録っていうのが一番最後までをくまなく一つ一つやっていくというか、学んでいく必要があると僕は信じているので、創世記から黙示録まで何年かかるか分かりませんけど、これをコツコツコツコツと創世記から始めて黙示録に向かってやっていきます。で、平日の水曜日の夜のバイブルスタディでは、新約聖書の頭一番最初にあるマタイによる福音書から始めています。で、そうやって両方でぐるぐるぐるぐる回していければと思います。多分10年ぐらいかかるかもしれません。はい、さらちゃんももう中学生とかになってるっていうちょっと怖い話ですけど、はい、それは置いときましょう。4章です。先週は創世記の4章の1節から8節までをしました。少し復習をします。で、カインは神の前に罪を犯しました。で、どういう罪だったかっていうと、簡単に言うと神に不従順だったんですよ。神が決めたやり方でその捧げ物を捧げなかったという、それがカインの罪です。全ての罪のスタートポイントは神に、スタート地点というか罪が始まるところは神に従わないっていうことを決めるってことからです。自分のやり方でやるっていう、何に対しても神に不従順だったんですよ。そしてそれだけじゃなくて、神がそのことに対してちょっとツッコミを入れたんですよ。違うんじゃないのって、あなたの弟アベルは私が決めたように行ったので、彼と彼の捧げ物は私の目に留まったって。でもあなたはそうしなかったから目に留まらなかったんだって説明してます、ちゃんと。なぜか、責めるためじゃないですよ。ごめんなさいって言って、もう一回その神の正しい仕方に準じて捧げ物を捧げてほしいからですよ。罪を許して、そして新しく歩ませるためですよ。神はその罪を明らかにするには。でもその神の語りかけに対してカインは憤ったんですよ。怒ったんですよ、神に対して。うるさいって顔を伏せたんですよ。神から顔を背けたんですよ。知らない、そんなもんって、自分のやり方でやるもんって。で、罪の始まりは神に対する不従順から始まるんですよ。8節に、ごめんなさい、7節に書いてあるように、不従順から始まるとどうなるかっていうと、罪はあなたを待ち伏せしてるんだって。罪はあなたを恋し立ってるって。神も私たちの心が欲しいんですよ。心から喜んで神に従うっていうこと、神に従うイコール神の命令っていうのは、一番大切なものは何かっていうと、神を愛し人を愛することですよ。なんか変に宗教的になんかこう、神に従えみたいな感じで誰かを傷つけてこいとか、これをやってこいとか、そういうのじゃないですよ。聖書に書いてある神の命令の第一番は愛しなさいですよ。愛するの中に許しなさい、親切にしなさい、寛容にしなさい、自慢しないで、うぬぼれないでいなさい。そういうことですよ、愛っていうのは。寛容も親切も誠実も善意も柔和も自制も全部愛ですよ。そういうことをしなさいって言うんですよ。その一つとっても、どの一つとっても、その愛の性質の中の変って思わないですよ。それがクリスチャンだろうとクリスチャンじゃなかろうとですよ。その愛について変っていう人が変だと思いますよ。だって人を許すとか、優しくするとか、その親切にするとか、相手の成長のためですよ。相手の成長のために自制するんですよ。 自分がここで切れたら人から何か悪く思われるとか、自分がもう収拾つかなくなるから自制するんじゃなくて、相手が成長するために自制するんですよ。そういう愛で愛しなさいっていうのが神の命令ですよ。で、神に従順になるっていうことは、その愛で人を愛するっていうことを取り組むってことですよ。でもできないので、 100% 僕を先頭に正直に言いますけど、そんな愛で愛せませんよ。だから神はその罪を許すためにイエス・キリストを十字架で苦しんで死ぬことを良しとされたんですよね。この罪を、神に従おうとするときにできないっていう罪をキリストが負ってくださったんですよ。そしてキリスト死者の中から蘇らせるほどの力によって僕を新しく生まれ変えさせて、嫌だって言ってる自分が変わるんですよ、神の力によって。もうそれはもう僕の人間の言葉でどう説明していいか分かんないです。でも変わるんですよ。実際僕も変わったんですよ。そういう愛で愛せるようになった部分もあるし、まだ宿題がたくさん残ってる部分もあります。本来私たちは罪を納めるべきだって書いてありました、7節の最後に。でも罪を納めるのは、罪っていうのは結局自分がやりたいっていうことをやるってことですから、相手の成長とか関係ないっていう。で、それを自分で自制するなんてできないですよ。自分の力で自分を抑えつけるなんて、余計助長するだけです。ある程度はもしかしたら収まるかもしれないです。これ録音してるので微妙なんですけど、ある僕小学校で今教えてるんですけど、英語で行くと、そのあるクラスに行くとものすごい静かなクラスがあるんですよ。ちょっとびっくりするぐらい。でもその担任の先生がいない時のクラスはちょっとありえないぐらいカオスですよ。混沌としててもう無秩序です。みんなわーわーわーって。ということはその子たちはその先生が怖いんですよ。それだけで従ってるんですよ。それだけで従順になってるんですよ。でもそれを従順って言わないですよ。自分の力でも他の人の力でも抑えることできないですよ。僕も小さい子供がいますから、自分の子供を自分の力でねじ伏せてうるさいとかっつって黙らせることはできますよ。で、自分の力を使ってその押さえつけることもできますよ。暴れんなって。でもそれ将来20年後30年後どうなるかですよ。神に対して自分の力で従順になるんだとかって言って、愛するんだ愛するんだ愛するんだって、この人許すんだって言っても無理ですよ。早く降参した方がいいですよ、それはできないって。で、それが自分が罪なんだっていうことを認めて、ごめんなさいをして、そして新しくその人を愛する、その人を許す、その人に親切する、その人に対して自制する力を与えてくださいって祈った方がいいですよ。さっきのダビデの詩編みたいに神の恵みを信頼して助けを求めるんですよ。この罪に対して、罪を納める、その罪、自分のこのやりたいとか、もう親切なんかしたくないっていうことに対する唯一の聖書でいう対抗策は神に従うことですよ。なんで神に従うかっていうと、これも先週の復習ですけど、神によくされたからですよ。こんなによくしてもらったんだったら、この方に、よくしてくださった方によくしたいって。人間の世界というか僕らも一緒ですよ。よくされたらよくしてあげたいと思いますもん、普通ですよね。たくさんよくしてもらったら、その分できる限りのお返しをしたいと思いますよ。なんか本音と建前じゃなくて、心からそういうふうに思える人っているじゃないですか、もう自分の周りに。もしくはそのいる方は幸せですよ、そういうふうによくしてくださる方が周りにいるのは。度合いってやっぱあるじゃないですか。ちょっとまあ普通によくされてる方と、ものすごくよくしてくださる方と、どっちに対して自分の態度が良くなるかっていうと、ものすごくよくしてる人に対してはものすごくよくしたいですもん。そういうもんですよ。神にこんなによくしてもらったんだって、こんなに神にこれほどまでに私たちは愛されたのですから、私たちもまた互いに愛し合おうではありませんか。第一ヨハネの4章に書いてありますよ、そうやって。 あ、こんなに愛された、愛されたっていうのはどうやったらわかるかっていうと、十字架を見たらわかるんですって。ここに愛があるのですって書いてあります。自分の罪が許されるってことが一番大きいんですよ。そしてそれが神の愛の表れなんですよ。それが分かれば分かるほど自分から喜んで、あ、神が言ってることに従いたいってなりますよ。こんなによくされたんだから従いたい。そうすることによって、結局罪ってことは神の意に反することなんで、神に従うってことは罪を犯さなくなるってことなんですよ。それをこの地上で生きてる限り不完全ながら、その完全を目指して一歩一歩やっていくんですよ。一つ一つの宿題を神に助けてもらいながらクリアして、それは全部恵みなんだって。僕らがどんだけ頑張ったからとか、僕らが何かどれだけ知ったからとか、そんなんじゃなくて、良いものを受ける資格もないものに良いものを与える、それは恵みなんですよ。私たちに神から良くしていただく原因っていうのは一つもないんですよ。僕にはないですよ、少なくとも。逆らってばっかりですよ。神がしてほしいと願っておられる愛するっていうことを一つとってもできないですもん。でもそれでも助けてくださいって言えるんですよ。神が恵みの方だから。イエス・キリストを与えるほどに良いものを与えようとしておられる方だから。ごめんなさいって、自分の罪を認めて、できませんって認めて、それを神の前に持ってって許してくださいって、で、できるように助けてくださいって、それがセットなんですよ、悔い改めるって。でもカインは神に不従順だったんです。それが先週の復習です。8節から一言祈って始めます。天の父さん、今日もこの御言葉を学びます。どうかあなたが願っておられるように、理解できますように助けてください。またあなたが伝えようとしておられるように、これを説明することができますように、私を助けてください。ここにいる人一人もそれを理解することができるように助けてください。今日もあなたに対する理解がさらに深まりますように、あなたにこんなによくされたって、あなたの憐れみやあなたの恵みを知ることができますように、どうか助けてください。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。8節。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。罪を認めないと、もしくは罪を納めないと神が言っておられるように、新たな罪を生むんですよ。カインは罪を納めなかったんですよ。つまり神に従わなかったんですよ。どっから始まったんですか。神に従うことをしなかったんですよ。神の方法で、神のやり方で、この自分の取れた土、耕しの作物をその神に捧げなかったんですよ。ただそこから始まったんです。ただそれだけっていうか、それも大きいんですけど、神に従わないってことは。そこから始まって、神が恵みによって近づいてきてくださってるのに、嫌だ、うるさい、憤ったんですよ。そして結果として弟のアベルを殺したんですよ。罪を納める方法はさっきも言いましたけど、先週も学びましたけど、神に従う以外ないんですよ。神を愛したいっていう理由で、その動機で。でもカインは自分のやり方でこの自分の罪に対して対処したんですよ。こいつうるさいから、こいつと比べられるぐらいだったらもう殺してしまった方がいいって。アダムとエヴァの息子ですよ。聖書は正直です。包み隠さず話してますよ、こういう汚い部分。人間の、神が作られたアダム、エヴァ、そこから生まれてきた子供、兄弟を殺すんですよ。罪を放っておくとエスカレートするんですよ。カインの場合は、神への捧げ物を決められたやり方で行わなかったから始まったんですよ。そして神が悔い改めを促したんだけども、それ励ましたんだけども、怒って神から顔を背けたんですよ。 第二段階。そして結局弟アベル殺したんですよ。罪を放っておくとエスカレートするって話です。人との関係もそうですよ。最初はちょっとしたとこからですよ。なんか考え方が違うとか、馬が合わないとか、反りが合わないとか、しかもそれがもうすごいもう微妙なところですよ。夫婦の関係でいうと味噌汁の味が違うとか、出汁が昆布だとか、カツオが好きなんだけどっていうところ、そんなとこから始まるんですよ、夫婦の関係。なんか亀裂みたいなのが。それが蓄積されて蓄積されて蓄積されて、なんか知らないけどムカつくとか苛立つとか、その人の顔を見るといつもムカつくっていう、心に苦いのが出てくるんですよ。でそれでも放っておくと、今度は不平不満をみんなに言い始めるんですよ。あの人、私の妻が、私の旦那がねとか、そうやって憎しみとか苦みとかに変わってくるんですよ。どんどんどんどん放っておくと、そうやって人を殺す人もいますよ。その他いろいろも全部そうです。最初はなんかちっちゃいことなんですよ。かなりの人たち、かなりの人たち、不倫とか離婚とかも全部そうですよ。どのくらいの割合か分かんないですけど、最初はなんか、ああいいなとかって言って、あの人綺麗だなとかって、そこから始まったかもしれないですよ。ただそれだけの、ああ綺麗だなから。でもエスカレートするんですよ、そういうのって。だから神は、ね、それを不倫とかそういうのを罪って言うんですよ。性的不道徳なこと、結婚以外のことで性的な欲求を燃やす、欲を持つことを罪って言うんですよ、神は。盗むのもそうでしょ。いいなあ、あの人持ってて自分は持ってなくていいなあ、そこから始まるんですよ。で強盗になったり、強盗殺人になったりするんですよ。いじめもそうじゃないですか。性格が合わないとか、そこから始まって、その子がいじめを苦にして自殺しちゃったりするんですよ。罪を放っておくとエスカレートするっていう話です。でも神に従うことなしに、この罪のエスカレート、罪がエスカレートすること、罪が罪の連鎖っていうのを止めることはできないですよ。何回も言ってますけど、神に従うときに、つまり自分の罪を認めるってことですから。それは、ああ自分は間違ってましたって、確かにイラついてますって、確かに不平不満をみんなにぶちまけてますって、確かに自分の中に、ね、妬みとか恨みとか苦みがありますって、ああ間違ってましたって、その罪が示された時に神は罪を示してくださるので、ありがたいことにそれを放っておくと滅んじゃうから、自分が、もしくは相手も巻き込んで滅んでしまうから、かわいそうに思うんですよ、この罪の連鎖にはまる人間のことを。カインに対してもそうでした。かわいそうに思ったんですよ。だから神が何度も何度もカインのところに行って語りかけてるんですよ。何をしてるんだって、どうしたんだって。イエス・キリストを与えるほどに神は私たちがこの罪の連鎖から、この罪がエスカレートしていくのをやめさせたいんですよ。自由を与えたいんですよ。でもカインは弟アベルを殺しました。9節から12節までザクッとお読みします。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか聞け。あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。 今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。救いの手を差し伸べる神とその手を払い抜けるカイン、もしくは人ですよ。カインは自分の弟を殺しました。であるにもかかわらず神はそのカインに対して恵みを施すんですよ。関係をつけようとするんですよ。なんとかあなたの弟アベルはどこにいるのかって。神が知らなかったと思いますか？そんなことないですよ。じゃあなんでわざわざ聞いてるんですか？これ自分が殺してしまいました、悪いことをしてしまいました、私が悪かったです、許してくださいが欲しいからですよ。神は知ってるんですよ。全て知ってる上でカインのところに行って弟アベルはどこにいるのかって聞いてるんですよ。カインも別に答えてないのに十節で神は知ってますよね。当たり前ですけど、でも保証というか証拠の欲しい方は十節です。そこを読むと神がもうすでに知ってたということを知ってますよ。あ、それを読むと神が知ってたことを知ることができます。神はアベルがどこにいるのか、もしくはそのアベルに何が起こったのか、カインがアベルを殺してしまったということ全てを知ってるんですよ。でも神はカインに自分の罪を告白してほしいから質問したんですよ。まあ、開けませんけども、何回も言ってるので、第1ヨハネの1章の9節、書いてる人に対して言ってます。には、もし私の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと書いてあります。第一ヨハネというのは後ろの方にあります。開けなくていいです。詩編の詩編、さっき読んだ詩編32編その5節に、これもダビデの歌です。詩編の32編の5節、開けなくていいです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私っていうのはダビデですね。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。神は全部知ってるんですよ。僕らの罪を、過去に犯した罪も、今犯している罪も、これから犯すであろう罪も全部知ってるんですよ。でもそれをイエス・キリストに全て負わせたんですよ。だから知ってるから、全部そこにもう用意されてるんですよ。許しとか悔い改めるその全てを。あとはそれを受け取るには私たちが低くなって、私が悪かったです、間違ってました、許してください、どうか助けてください、その神に対する願いというか祈りというか、それが引き金になって神の恵みを受けることができるんですよ。悔い改めるっていうのが暗証番号ですよ、 ATM の、神の ATM の。そしたら恵みが溢れるばかりに引き出せるんですよ。私たちに何の手柄もないです。ただ自分の罪を認めて、自分が悪かったですって言ったら良くしてもらえるんですよ。ただそれだけです。なんでか、イエス・キリストがすでに死んで、十字架で死んでくださったからですよ、その罪を許すために。そして神がそれほどまでに恵み深い方だからですよ。神は何のためにカインに関わろうとしたんでしょうね。もう何度も何度も言ってますけど、罪を示したいんですよ。そして罪の告白を、自分が悪かったって、これを何をしたっていうことを促したいんですよ。私が間違ってました、私が悪かったです、それが欲しいんですよ、私たちの心からのごめんなさいが。そしてその罪を許したいんですよ、キリストのゆえに。 そして神であられる方、祝福してくださる方との関係を与えたいんですよ、私たちに。なぜか祝福したいからです、私たちは。神はだから僕らに関わろうとしてくださるんですよ。神はだから私たちに罪を示してくださるんですよ。罪の連鎖をやめて、悔い改めて、イエス・キリストによる、それを告白して、イエス・キリストによる救いを受けなさいって、救いっていうか、ごめんなさい、許しを受けなさいって、そうしたら私が祝福するからって、あふれるほどに。カインは9節で答えています。知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうか。悲しいですよね。神がこんなに救いの手を差し伸べてるのに、カインはそれを跳ねのけるんですよ。払いのけるんですよ。知りませんって言ったんですよ、嘘ついて。知ってるはずじゃないですか、どうなったか、どこにいるのか、どこにその死体があるかでさえ知ってますよ、カインは。知りませんって言ったんです。私は自分の弟の番人なのでしょうかって。逆切れですよ。逆切れっていうのは何かというと、よくよく考えてみると、自分の罪を認めないで攻撃に転じる手段ですよ。ものすごいひどいというか、悪ですよこれ、逆切れっていうのは。別に神が切れてるわけじゃないですけど、神はそのカインに対して。でも自分の罪を認めないで、うるさい、あなたがこんな不完全に私を作ったんじゃないですか、あなたがこの人を私の周りに置いたんじゃないですか、あなたがこのシチュエーションを、この状況を私に与えたんじゃないですか、その中でこうやって責めるんですか、私は。カインですよ、これは。私たちの中にあるカインというか、私たちのその罪ですよ、それが私たちの。自分を偽って神に、もう神からは全部この見透かされてるんですけど、偽ってなんか偽って綺麗に見せてるんだけど、神を本当に信じることができてない自分も、罪の許しを本当に受けることができてない自分も、神に対してそれほど喜びも感じない自分も、自分のやりたいことをいっぱいいっぱいやりたいっていう、神よりもそっちをもっと取りたいっていう自分も、人に告白してない罪も、神の前にも明らかにしてない自分の罪も、全部知ってますよ、神は。その上で私たち一人一人に語りかけてくれてるんですよ。どうなのそれはって、本当にその許されたの、本当に私のことを愛してくれてるの、くれてるのって、私を愛してるの、本当にあの人を許そうとしてるの、本当にって。それはありがたいことなんですよ。それを認めて、あ、確かにそうできてないですって、そういうふうにあなたが願ってられるようにやってないです。神はそれが欲しいんですよ。でも神に偽って、その偽り続けて、自分自身をカインのように、そして自分の罪を認めないっていると、神の恵みを受け損ねるんですよ。イエス・キリストが苦しんで十字架で死んでくださったその死をドブに捨てるようなもんなんですよ。カインは神に偽って罪を認めなかったので、神の恵みを受け損ねました。なので10節11節にあるように、 カインはその土地に呪われたんですよ。土地に呪われるって言い方すごいですけど、結局何かっていうと土地を耕しても何の作物も育たないようになったんですよ。カインはアベルは動物を飼う人でしたよね。羊を飼う羊飼いでしたね。アベルは、カインは何でしたっけ。農家ですよ。ハルサーです。農家がなのに自分の土地から何の作物も育たないんですよ。もうやってられないですよね。そうしたらだから地上をさまよい歩くさすらい人となっちゃったんですよ。わかりますよね。神はこんなことを望んでなかったんですよ。もっともっと豊かに祝福したかったんですよ。恵みを注いでカインの罪が許されて正しい人と認められて、その神の恵みの上に許すっていうことは正しいって認めると一緒ですから。そして神との関係の中で良いものを受ける資格もないのに良いものを受け続けるっていう人生を歩んでほしかったんですよ。でもカインは自分を偽って罪を認めなかったので、その恵みを受け損ねたんですよ。その結果がこれですよ。私たちも同じですよ。神がせっかく語りかけてくださってるのに、私たちの魂に対して悪いって認めればいいんだよって、それでどうなのそれはって偽って認めないと恵みを受け損ねるんですよ。自分の罪を、自分の非を、自分の間違いを認めるから恵みが恵みになるんですよ。ちなみに恵みの定義は何度も言ってますけど、良いものを受ける資格のないものが良いものを受けるっていうことですから、こんな資格もなかったのに良いものを与えられたみたいな。スケールを思いっきり小さくすると懸賞に当たったみたいな。懸賞はまだね、そのものを買ってで送料を払うわけですけど、持ち出すものが少しあるわけじゃないですか。これも何度も言うように、その悪く言うつもりはないですけど、そのホームレスの方とかが恵んでくださいって言うときに、その人に何の良くしてもらう資格はないですよ。私たちが神の前に立って、私が神の前に立って、私が僕が神の前に立って、良いものを、罪の許しとか、この状況を歩み抜く力を与えてくださいとか、今こういう問題を抱えてるからそれを助けてくださいっていう、そういう資格ないですよ僕には。何の神に対して良いものを与えることできないですもん、僕の中にあるものでは。その自分には悪いものがあって良いものを受けることができないですっていうふうに、それを自覚するというか、それを知ってるから恵みが与えられた時に、その恵みが恵みになるんですよ。私には良くしてもらう資格がある。だって長い間クリスチャンだし、だって聖書のことを知ってるし、だって他の人が何か自分の好きなことをやってる時に教会に来てるんだもん。だってこれもやってるし、あれもやってるし、それを良いものを受ける資格はあります。であれば恵みは恵みじゃなくなるんですよ。自分にその、資格を作るわけですから。高校してるから良いものを受けるにふさわしいみたいな。それを言わないまでも結局そういうことになりますよね。何かをやってるから、何かに取り組んでるから。だから私は神に祈るときに神が良くしてくださるに違いないって。 もともと何もないんですよ。でその恵みを信仰で受け取るんですよ。信仰すら神からのプレゼントだって書いてありますよ。そしてその信仰は聞くことから始まるんだって。聞くことは、信仰は聞くことから始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるって書いてあります。ローマの10章に、ローマの10章の17節に。信仰がないんであれば、そんな良いものを受ける資格もないのに、良いものを受けるはずがないじゃないかって思うんであれば、2つのことをお勧めします。1つは、信仰はプレゼントなので願うといいですよ、くださいって。もう1つは、信仰は聞くことから始まる、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によると書いてあるので、聞き続けることをお勧めしますよ。イエス・キリストについては分かんなくても、自分に偽らないで、自分の罪を認めて神の恵みを受け続けたいですよ。13節から16節までお呼びします。カインは主に申し上げた。私の咎は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。それでカインは主の前から去ってエデンの東ノデの地に住み着いた。憐れみと恵みに満ちておられる神です。ここに書いてあるのは。カインは神に対して13節14節で申し上げたっていう、その申し上げた内容が書いてあるんですけど、あくまでもここに、この段階に及んでもカインは自分の罪を認めなかったんですよ。ごめんなさいっていうのがないんですよ、一つも、一言も。私が悪かったですもないんですよ。カインは自分がまいた種を刈り取ってるだけなんですよ。であるにもかかわらず、カインはその刈り取ってる状況に対して、自分が悪いことしたから悪いことを受け刈り取る、悪いことしたんだからその結果悪いことが起きる、当たり前の結果ですよ。なのにその不満を、それに対して不満を抱いてるんですよ。それに対して神に文句言ってるんですよ。ここは悔い改めっていうよりも文句ですよ、カインの。私の咎は大きすぎて担いきれませんって。神はカインに対して一言もあなたの咎を自分で担えって言ってないですよ。一言も言ってないですよ。そんな無理ですもん。自分の罪を、なんか世の中でも十字架とかいっぱいいろんな言葉が使われますけど、何とかのバイブルみたいな。もうそれをやめてほしいんですけど、先輩特許にしたいぐらいなんですけど、何とかの十字架を追ってみたいな。気安く言い寄ってからにと思いますけど。追えないんですよ、僕らには。その一つの罪でさえも。だからイエス・キリストがそれを追って十字架で死んでくださったんじゃないですか。イエス・キリストのように僕らその自分の罪を一つも負う必要ないんですよ。担う必要ないんですよ。だから私の首輝きは負いやすく、その荷は軽いんですよ。キリストが全部負ってくださるから。神に従うことは重荷にならないんですよ。なぜか神を愛したいっていう欲求があるからですよ。愛するっていう欲求があったら、愛したい人を愛しまくるっていうのは何の力もいりませんよ。喜んでそれをやりますよ。 今年はワールドカップの年ですけど、仕事で疲れていたとしても多分僕は夜中とか明け方にやるであろうワールドカップを見ますよ喜んで、好きだから。そう、食うと思わないですもん。朝早く起きて、その睡眠時間3時間とかで、それでも平気なんですもん、好きだから。神に対してもそうなりたいですよ、僕は。もっともっと神に対して30秒も時間を割けないのに、忙しい忙しいって言って、でも仕事から帰ってきて、あーってゆっくりながらテレビの前に2時間ぐらい座ることができるんですよ、好きだから。でも神を愛するっていうことを、本当にその神が与えてくださると、神に対するその欲求を、それは全部許されたってところから始まるんですけど、こんなによくしてもらったんだったら神を愛したいってなりますから。そしたら神が言っておられることを少しでもやってみたいっていう、全然重荷にならないんですよ、ありがたいって思うから。で、話を戻すと、誰もというか、神はカインに対してその咎を担えとは言ってないんですよ。担ってほしくないんですよ。そんな、その種をまくと、悪の罪のこういうことを、そのさすらい人にならないといけないっていうような、その刈り取りをしないといけないから、恵みによってそれを回避したかったんですよ、神は。でもそうしなかったから、自分がその罪の種をまいて、その結果刈り取ったんですよ。でもそれに対して、私の咎を大きすぎて担いきれません、なんでことしてくれるんですか、格好付けですけど。あなたは今日私をこの土地から追い出された。神が追い出したっていうよりも、自分のせいで、自分の罪のせいで自分が追い出されないといけない状況を作ったんですよ。私はあなたの御顔から隠れって。私が隠れるんですよ、私、カインが。結局、結果として隠れるなよって話なんですよ。その恵みの溝に大胆に近づいていって、ごめんなさいって言えよって。でも私はあなたの御顔から隠れないといけないじゃないですか、になったんですよ。わかりますよね、この違い。神は御顔を全然隠さないんですよ。隠れてほしくもないんですよ。出ておいでって言うんですよ。アダムとエバが最初にその罪を犯した時に、彼らが隠れた時に、どこにいるんだいって、出ておいでって言ったように、私たちも同じですよ。御顔から隠れたくなりますもん。あなたがこんな厳しいルールを作るから、私はあなたの御前から隠れないといけないじゃないですかってなるんですよ。そうじゃないんですよ。地上さまよい、さすらい人とならなければなりません。私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。種をまけば必ずそれを刈り取るだけなんですよ。詳しくはガラテヤの6章に書いてあります。ガラテヤの6章の7節8節6、7、8です。ガラテヤの6章7節8節ガラテヤの6章の7節と8節後で開いてみてください。ガラテヤの6章の7節と8節です。でも神のご性質はどんな人に対してもどんな時にも変わらないんですよ。ありがたいです、それは。そうじゃなかったら僕はもうすでに滅んでます。とっくの昔にも殺されてると思います。もうこいつダメだって、使えねえ、バイバイ。でも神のご性質、この憐れみ深いとか恵み深いっていう性質は、どんな時にも誰に対しても変わらないんですよ。このカインに対して神はどう、何をしてしたんですか。もうお前はダメだ、天から火を下して殺してやる、じゃないんですよ。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に、出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださったんですよ。 カインはこんな良いものを殺されて当然ですよ、彼が自分が言ってるようにであるにもかかわらず、良いものを受ける資格がないにであるにもかかわらず、神は良いものを与えたんですよ。その恵み深い、憐れみ深いご性質のゆえに、カインがどうだからじゃないですよ。私がどうだからでも、あなたがどうだからでもないですよ。神がただ憐れみ深く、恵み深いから恵みを注ぐんですよ、そうやって。誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受けるって、そして印も与えたんですよ、殺さないように。マタイの5章の45節には、マタイの5章の45節、書けなかった人は後で来てくださいね。これコピーでも何でもあげますので、ね、そこに全神経を集中させるよりは話をスラスラっと聞いた方がいいと思うんで、はい、悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ雨を降らすんですって。神は恵みを施すんですよ。神はその人が悪い人であると、悪い人の上には雨が一切も降りません、でも良い人の上には雨がずっと降ってますみたいな、逆かもしれないけど、そんなんだったら よくわかるのにね、誰が良い人で誰が悪い人かって、ずっと雲が自分の上にいるみたいな。じゃあなんでカインが生かされたかですよ。なんでカインに神は恵みを注ぎ続けるかですよ。悔い改めに進んで誠の命を得てほしいからですよ。それ以外ないですよ。私に仕えてくれみたいな、神がカインに神が仕えられないと私のこの部屋が汚くなるとか、その食事を作る人がいなくなるとか、そんなことじゃないんですよ。神が持ってる最終的な目的っていうのは、その人が本当に誠の命を得るってことなんですよ。罪の許しを得て永遠の命を得て永遠に神と共に生きるっていう、その関係に入ってくるっていうのが神の一番の僕らに関わってくる目的なんですよ。これは開けてほしいんですよ。ちょっと大変ですけど、第一ペテロって言って、一番後ろが創世記です。あ、ごめんなさい、黙示録です。そこから始めると早いです。もしくはもう本当に少しだけ後ろ残り3ミリぐらい残してガバッとめくると第一ペテロっていうのが出てくるんですけど、ヘブルとかがあるとその後ろです。第一ヨハネとかの前です。第一ヨハネの前が第二ペテロ、第二ペテロの前が第一ペテロ。大丈夫ですかね。第一ペテロ、第一ペテロって言いましたね、僕ね。第一ペテロと言いましたが、すいません、第二でしたごめんなさい、第二です。第2ペテロの3章8節と9節です。第2ペテロの3節の8節9節。大丈夫かな？大丈夫ですよ、待ちますよ。もう自分の聖書持ってって隣に座ってもいいですよ3章の第2ペテロの3章の8節9節です。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち死の見前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。結局その天地が滅びるって言っても、まだ来ないじゃないかって言ってる人たちに対する言葉です。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられます。15節に飛ぶと、また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさいと書いてあります。 神は私たちに対しても豊かな恵みを注いでくださってます。であると同時に、まだイエス・キリストのことを信じてない人たち、もしくは神なんかいるか、イエス・キリストなんかアホかとかって言ってる人たちに対しても恵み深くあられるんですよ。聖書が言うのは必ず裁きの日は来るんですよ。自分がどうやってこの地上で生きたかっていうことをその問われる日が来るんですよ。必ずクリスチャンだろうとそうじゃなかろうと、イエス・キリストなしには神の基準に照らし合わせて全て悪なんですよ。さっき言ったみたいに自分の本当に嫌いな人を許すとか、自分に悪いことをやってくる人に対して忍耐して、でその人が成長するように親切にしてあげるとか、そういう話なんで。バカ者って言ったら殺人と同じ扱いなんですよ。マタイの5章によると誰でも情欲を抱いて異性を見る者は裁かれるんですよ。そんな基準で裁かれるんですよ。それを超えることが誰もできないから、僕もできないですよ。だからイエス・キリストがその罪を負ってくださったということを信じるから全部許されるんですよ。で日々悔い改めるんですよ。そうやってごめんなさいごめんなさいって。でもキリストがもう許してくださったから許される、キリストが許してくださったから許されるっていうところに立つんですよ僕らは。だから悔い改めに進んでほしいんですよ。誰一人として滅んでほしくないんですよ。正しい人も今、そして今悪い人も、両方に対して恵み深くあられるわけですよ。この地上がまだ崩れないであって、イエス・キリストの福音が語られているってことはまだ神の恵みの年ですよ。 AD っていうのは西暦の AD ってやつですよ。アンノドミノですよ。恵みの年の略ですよ。神の恵みの年なんですよ。2014年 AD アンノドミノ、イエス・キリストがお生まれになったその恵みがはっきりと示された年から、まあ、実際はもうちょっと前なんですけどから2014年目なんですよ。今年が2014年も待ってくださったんですよ。この地上を全部滅ぼして全く新しくするっていうことを待ってくださったんですよ。今も待っておられるんですよ。神の忍耐は私たちの救いですよ。神が忍耐してくださらなかったら私たちももうとっくに滅んでますよ。今待っておられるんですよ。僕らが自分の罪を認めて悔い改めることを待っておられるんですよ。そして救いを、その罪の許しを得て、救いを得て永遠の命に入れられるというか、その神との関係、永遠の命が与えられて永遠に生きるということを神は願っておられるわけですよ。私たち一人一人とのその関係を与えたいんですよ。カインにもその恵みを与えたいんですよ。カインが生きてる間ずっと神は恵みを注ぎ続けてるんですよ、生きてる間。でも今日の詩編にもありましたけど、死んだら何もなんないって、黄泉に行ってしまったら、その地獄のなんていうのかな、ハデス、地獄の待合室みたいなもんなんですけど、黄泉に下ってしまったら天国があって、そのパラダイスっていうのがあって、天国があると同じように地獄があって、その前に黄泉がありますよ。でもイエス・キリストは全部その黄泉に下って、そのパラダイスにいる人も全部引き連れて天に昇ったんですよね。黄泉に下ったのは黄泉ですけど、ごめんなさい。永遠の命を与えたいんですよ神は。神は今も私たちのことを忍耐しておられますよ。頼むからカインみたいにならないでくれって。さて17節から、もうこれ説明ほとんどいらないので全部読みます。26節まで、創世記の4章戻ります。さてカインはその妻を知った。彼女は身ごもりエノクを産んだ。カインは町を建てていたので、自分の子の名にちなんでその町にエノクという名をつけた。エノクにはイラデが生まれた。イラデにはメフヤエルが生まれ、メフヤエルには メトシャル、メトシャル、あれ、メトシャエルが生まれ、メトシャエルにはレメクが生まれた。レメクは二人の妻をめとった。一人の名はアダ、他の一人の名はツィラであった。アダはヤバルを生んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その弟の名はユバルであった。彼は盾ごとと笛を巧みに奏するすべての者の先祖となった。ツィラもまたトバルカインを生んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマであった。これ全部、カインの系図です。聖書には系図がいくつも出てきます。この5章、次の5章はアダムの歴史、アダムの系図です。新約聖書にもイエス・キリストの系図が出てきます。で、基本的に聖書は全部その書いてないです。誰に誰が生まれて、誰に誰が生まれてっていうのは。で、17節にカインはその妻を知ったってありますけど、ここの時点で出てきてる人っていうのはアダムとエヴァとカインとアベルだけ4人ですよ。で、じゃあその妻はどっから取ってきたんだっていう話になってくるんで、だからここに記載されてない人たちがいっぱいいるわけです。で、カインのその系図っていうのはここで終わり、ここで終わりますというか、その掲載されるのが全部終わります。レメクの子供たちで、つまりそれ以下は別に必要ないってことですよ。ある意味不完全な系図が書かれ、不完全というか、その全部ずっと代々及んで書かれてないですよ。でも代々及んで書かれてある系図があるんですよ。アダムから始まってアブラハムに至って、アブラハムからダビデに行って、ダビデからイエス・キリストにつながる系図があるんですよ。それは完全に完全な系図ですよ。全部記されてありますよ、聖書に。だから結局アダムが作られて、アブラハムという人が起こされて、ダビデ王が与えられて、そしてイエス・キリストが与えられるっていう、その人たちの系図っていうのは必ず、その大切なんですよ、聖書では。今全部説明し尽くすことはできないですけど、だからその大切なことに関しては全部書いてあるんですよ。だから聖書に書いてないことを自分のなんか想像で、あ、こうだった、ああだったみたいなこと、そうだったかもしれんっていうことを、そのメッセージとかで語る人もいるんですけど、僕はしないです。書いてないことは書いてないですよ。レメク、レメクの話、この人二人の妻をめとったんですね。もうすでにこの時代から神がやるなって、まあその後にやるなと言うんですけど、その一夫一夫制じゃないけど、その二人の妻を、複数の妻をめどってるわけですよ。で、彼はどういう人だったかっていうと、23節にあるように、私の言うことに耳を傾けよ、私の受けた傷のためには一人の人、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。この人人殺しですよ。で、神がカインに7倍の復讐があるっていうふうに言ったんですけど、それを自分で勝手に解釈して、自分の方がカインよりも偉いみたいな、それでレメクには77倍って、レメクを傷つける者には77倍の復讐があるみたいなことを言ったんですよ、倍返しだって。77倍っていうよりも、その7を70倍っていうふうに訳す方が正しいです、聖書に出てくる表現として。カインを殺す者は7倍の復讐を受けるんであれば、自分には7を70倍のその復讐を受けるんだって言って、傷つける者を殺したんですよ。でもイエス・キリストは何て言ったかっていうと、弟子たちがどれほど、何回ほど、何回ぐらい、その自分に対して悪いことをしてくる人を許すべきでしょうかって、7回まででしょうかって。でもイエス・キリストは答えますよ、7を70倍しなさいって。レメクは7を70倍するほど復讐してやるって言ったんだけど、イエス・キリストは7を70倍するほど許してあげなさいって。同じことを7を70倍490回されたら、490回とも許すんです。完全に許すっていうことです。7っていうのは完全数なんで、聖書で言うと。空港とかで歩いてて靴を後ろから踏まれると、3回目で多分僕は後ろ向きますね、こいつってまた踏み寄ったって。490回も僕待てないですよ。許そう許そう許そうって、3回目でも って根をクッてやってそれで踏むなよっていうのを一回やりますよ多分。でもキリストってそういう方ですよ。7を70倍するほど許そうという許しなさいって言われる方ですよ。もう完全に許そうっていうふうに決めた方です。十字架について。最後25、26、アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私に一人、もう一人の子を授けられたから。セツはまた、セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。本来アダム、アベルのこの系図でアブラハムに行って、ダビデに行って、イエス・キリストまで行くっていうのがもしかしたら最初のプランだったかもしれないです。でもアベルは殺されてしまったので、アベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けたって。で、五章に行くとアダムのその系図があるんですけども、3節に行くと、アダムは130年生きて、アダムって結局930年生きるんですけど、アダムは130年生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。その子、彼はその子をセツと名付けた。カインじゃないんですよ、ここで。アダムからイエス・キリストに至るまでの系図をずっと行く時に、セツが選ばれたんですよ。アダム、セツ、エノシュです。で、アブラハムに至って、ダビデに至って、イエス・キリストに至るんです。創世記です。もう最初からイエス・キリストに至るまでのプランというのを神は立てておられるわけです。で、そのイエス・キリストは何のためにこの地上に来られるかというと、神のこの憐れみ深さ、神の恵み深さをさらに知らしめるためですよ。私たちに罪を示して、その罪の罪悪感で溺れさせるんじゃなくて、それを神の前に持ってって、ごめんなさいって、許してくださいって、そしてそれを許し、それから立ち返って正しく生きるっていう力を与えるために、それだけじゃなくて、この地上で死んだ後も永遠に向かって神と共に生きるっていう、その関係を与えたいからイエス・キリストを与えたんですよ。そのための計画ですよ、この聖書は全部。その創世、その始めが創世記に書いてありました。カインのようにならないで、本当に神の前に低くなって罪を認めて、その許しを受け取って、神が与えてくださる恵みをがもっと僕ら受けることができますように。一言祈ります。天のお父さん、本当にあなたの恵み深さ、憐れみ深さを心から感謝します。イエス・キリストのゆえに私たちの罪が全て許されること、そのことを信じる信仰によって義と認められること、正しいと認められること、ありがとうございます。あなたが罪を示してくださるときに、まあ、私たちがそれから逃げることがないように、ふてくされて逆切れすることがありませんように、どうぞ助けてください、憐れんでください。そうやってその反発してる中でも、あなたのことを覚えて低くなってごめんなさいっていうことができますように、そしてあなたの豊かな恵みを受けることができるように、主をどうぞ助けてください。毎日の生活の中でそれができますように助けてください。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。